金による福音書17章の21節です。ヨハネによる福音書17章21節です。お読みいたします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。今日はこの箇所から三位一体の愛と題しまして、田中先生に御言葉を取り付けていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様お元気でしょうか。はい、今回は3ヶ月ぶりでございます。久しぶりの方がいらっしゃいます。岡田さん、久しぶり、2年ぶりぐらい、ね、もっとかな。私はね、岡田さんの文語読みと文語祈り大好きなんですよ。もう私にとってはね、無形文化遺産なんですよ。はい、さて今日はいよいよ、聖書の核心に入ってまいりますが、まあ、この聖書のテーマである愛についてね、まあ、私たちは今まで何度聞き、何度考え、何度通ってきたことか。あなたにとって愛は何ですかと聞いたらば、おそらく10人が10人答え違うかもしれませんね。まあ、ですけれども、私が語るまでもなく、キリストの愛に生きておられる皆様方にあってはですね、あなた行ってらっしゃい、愛してるわから始まり、 Honey, I'm home, I love you で終わる、まあ、一日をきっとお過ごしのことと思います。しらけた。実はですね、私たちはいまだにね、この愛という言葉使い慣れてないんですよね。日本でなかなかその福音が伝わりにくい理由の一つに、その言葉の問題っていうのがあるんですけど、例えば聖書の罪という言葉、これ sin にあたる、言葉がですね、日本語にはないんですね。日本語では罪は犯罪になっちゃうんです。クライムなんですね。だから分かんないんですよ。それと同じようにですね、その私たちが愛という言葉をね、使い出したのはね、実はね、まだ100年ちょっとなんですよ。つまり長い日本の歴史の中で愛という言葉は日本になかった。万葉集にも源氏物語にも、まあ、恋愛のとか半分ぐらい占める百人一首にもですね、愛という言葉一言も出てきません。で、私調べたんですよ。そしたら、平安時代後期に書かれた堤中納言物語ってあります。ここに虫めでる姫君って出てくるんですね。これ実はね、風の谷のナウシカの、まあ、モチーフになったものなんですけどね、虫ですよ、虫。また鎌倉時代に書かれた鴨の帳面北条記には、一間のいおりを愛する。また吉田健子つれづれ草には、誉れを愛すと、まあ、愛という言葉自体は出てくるんですけど、いわゆるね、ラブという意味じゃないんですよ。じゃあいつ頃からね、この言葉が使われるようになったのかというとですね、実はこれ明治中期なんですね。まあ、私たちはその間何の不自由もなかったんだけどね、何の不自由も感じなかったのよ。だけどね、このことにすっごく困った人たちがいたんだよね。中世に日本にやってきた宣教師たちです。彼らは必死で日本語に聖書を訳そうとするんだけど、愛に該当する言葉がないんですよ。それで彼らは愛という言葉を何と訳したのかというとですね、知ってらっしゃる方はおられる、この中で歴史の好きな方、 1600年頃ですね、日本語に訳されたキリシタン教理書があるんですが、ここにですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい、そして隣人も自分のように愛しなさいと、この聖書に4回登場するこの言葉、彼らは何と訳したのか、こうです。万事に超えてデウスをご大切に思い立てまつることと、デウスってのは神のことです。我が身を思うがごとくポロシモ、ポロシモなぜかここが言語のままなんですけどね、これ隣人って言うんです。ポロシモとなる人を大切に思うこと、これないと訳しました。つまり彼らは愛を恋でも情けでもなくですね、大切と訳したんですよね。しかも神様に対する愛はご大切、隣人に対する愛は大切と訳し分けてるんですね。相手のことを大切に思う、まあそれが愛だというわけなんです。で、なぜですね、愛という言葉が出てきたかというとですね、これは明治中期ですね、欧米文化が日本に大量に入ってきたんです。で、その時にラブという言葉を翻訳するために採用されたのが始まりなんですよ。つまり愛という言葉は、ね、言ってみればね、半分外来語みたいな状況だったんだね。だから使い慣れてないんですよ、日本人は。ね、さっきみんな目が点になってたもんね。それではですね、じゃあ聖書が語る、聖書の原本であるギリシャ語の愛という意味はどういう意味なのかと、これ皆さんもおそらくご存知だと思うんですが、簡単に説明しますね。まず一つはですね、これは日本語にもなってます、エロスの愛です。これは自分が欲しいから、自分が好きだから相手も欲しいというですね、自己中心の肉体レベルの愛です。ちなみに聖書にはエルスという言葉一言も出てきません。この語る必要もないということですね。で、二つ目はフィレオの愛。これは友愛、兄弟愛のことですね。ローマ12章10節に、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさいとあるように、パウロさんはですね、この兄弟愛が、教会生活においては大切なんだということを説いてます。これは共通した価値観や目的の上に成り立っている精神レベルの愛のことです。フィレオの愛。3つ目の愛はストルゲーと言います。これは肉親の愛、家族愛のことですね。よくね、神様の愛というのは、母親のね、子供に対する愛に一番近いと言われているんですけれども、しかしこのストルゲーの愛もですね、自分の子供という条件がついてるんですよ。ですからね、前にも話したかもしれませんけど、仏教において愛という言葉はあまり、肯定的なふうには書かれてないんですよ。愛欲とか、割愛と表しましてですね、いい意味で使われてないんですね。なんならばこれ全て自己中心の条件付きの思いだから、そこには必ず迷いや悩みが生じると、よって人間はこの愛からも脱却しなければならないというのがこれ仏教の見解です。皆さんどう思いますか、これ。さて4つ目の愛、これがですね、肉体的精神レベルを超えた霊的レベルの愛のことです。実は古代ギリシャ文献にはこの神の愛アガペっていう言葉出てきません。これは新約聖書だけに登場する新しい言葉なんですね。で、このアガペの愛とは何なのかについて書かれてあるのが、愛の章と言われている第一コリント13章なんですよ。愛は忍耐強く、愛は情け深いから始まるこの御言葉を、暗記なさっている方もたくさんいらっしゃると思いますね。で、この忍耐強い、これは文語、口語、神科学ともに、寛容って訳されてるんですが、これは怒るに遅いという動詞です。つまり相手から愛とは全く正反対の仕打ちを受けても、それでも相手を許し愛し続ける、これが神の愛、アガペの愛だったわけですね。それは妬まず、高ぶらず、 苛立たないと、まあ、こう続くわけなんですよ。あの前にね、私のお友達からこういう話聞いたことあるんですよね。あの彼がね、彼女と、付き合い始めてる頃ね、その頃はね、まあ、彼女と表にね、あのレストランに行って、まあ、彼女が何頼んでも全く平気よ、ね、あの好きなもん頼めなよとこう言ってたね。ところがですね、彼女と結婚することになってね、まあ自分の、ね、女性と決まってた。それである日ですね、2人でイタリアンレストランに行った時ね、そうするとね、そこでね、彼女はね、ラザニアを頼んだって言うんですよ。で、そのことにね、彼はものすごく抵抗があったっていうわけ。なんでパスタやないねん、ドリアでええやろ。あの私はね、あのアメリカに行く頃ね、あのうちの奥さんがラザニア作るのすごく上手だったんで、私は好きで結構食べてたんだけど、日本でラザニアってあまりポピュラーな食べ物じゃないのね。あのサイゼリに行ってもドリアとかパエリアあるけどラザニアないでしょ。だからね、多分彼はラザニアをそんなに食べたことなかったか、まあ好きでなかったか、まあよく分かんなかったと思うんだよね。だから彼はなんかそれ自分がよく分かんないものを彼女が頼んだからすごくね嫌だったってわけ。皆さん何言ってんのと思うかもしれないけどさ、私は彼の気持ちすごくよく分かるんですよ。人間っていうのはね、皆さん相手がね、自分が愛する対象になればなるほど逆にね、寛容じゃなくなっちゃうんだよ。身内って腹立つでしょ、大体。だから自分の家族にはね、あしてほしい、こうあるべきだ、なんであなたはこうなのってね。わあ、もう高ぶるわね、忍耐なくなら怒っちゃうわけですね。この第一コリント13章の御言葉と全く逆になっちゃうわけ。真逆。それで結局どうなってるかというとですね、この御言葉をですね、額縁に入れてですね、ありがたく飾ってるわけ。ああ神の愛よとかね。でそれでいいのかと言うといいわけないのね。はい、あの聖書の御言葉っていうのはね、あの仏教の念仏じゃないので、いくら暗唱していくら唱えてもそれだけだとね、何の意味も効果もないのよ。わかる？あのこの辺勘違いしちゃダメだよ。というわけでね、まあほとんどの人がですね、もう始まったばかりのですね、13章4節前半の段階でギブアップしちゃうわけ。あ、もう自分には無理だということなんですね。まあ、確かにね、愛というのはね、勉強すれば習得できるもんじゃないしね、あ、人からそう言われてさ、できるもんじゃないじゃないですか。こんなの渡辺が今日は愛について語った、そうか、愛さなきゃいけないんだ、じゃあ愛そう、愛せますか。これ無理なんですね。これだけど、この神の無条件の愛をね、いやこれ人間の愛とは別物だと、これ最初から決めつけちゃうとね、聖書が語ってる愛っていうのはね、絵に描いた餅になっちゃうのよ。ね、ここよ皆さん、あのクリスチャンが偽善者って呼ばれちゃうの、これひどい言葉だね。でも皆さん、仏教ではね、創価学会の人にね、偽善者なんてこと言わないでしょ。これクリスチャンに言うよね、これ、うん、ここから来てんだよ多分ね。で、多くの人はですね、皆さんこう考えてるのね、愛というのはね、愛さずにはいられない衝動であって、これあくまで愛から対象の問題だと、自分が愛する対象さえいれば愛はこれはもう自然に発生するものだと、これ学ぶ必要ない、これ実は多くの人そう考えてます。実は私もそう考えてました。あんまり話飛んじゃあれだけど、皆さんね、料理の一番のポイントを皆さん何でしょうか。料理なさる方、まず間違いなく愛って言うでしょう。
愛って言うよね。違うよ。私はこれね、30年間騙されました。
料理ってのはね、皆さんね、段取りと工夫なんだよ。
これがあればね、多少ね、素材が良くなくても美味しいものできるの。だけど新婚ホヤホヤのね、もう愛情 200% みたいな女の子にさ、天然の愛渡してごらんなさい。ぐちゃぐちゃになるよ。これ旦那以前にさ、愛が気の毒だよね。愛を大切にしないとね、皆さん。だから彼らがね、お互いの宣教師がね、大切って言ったことよくわかるよ。
いや、それ誰だって最初から料理なんかできないね。だからみんな勉強してね、努力してさ、だんだん料理できるようになってくるわけじゃないですか。それを頭からね、愛情さ、そういうこと言ってっからね、宙に浮いたような話になっちゃうんですよ、皆さん。このこと言ってるうちはね、あの日本もね、あの教科も良くならんと私は思ってるのね。豊かな人生を送るためにはね、努力と知恵が必要なんですよ。それと同じように愛に対しても同じことが言えるの。こういうこと言うとね、田中牧師が持論を展開したみたいなこと言われるんです。そうじゃない、これ私が言ったんじゃないですよ。これね、エイリヒ・フロムというね、ユダヤ人の精神分析学者が言ったんです。私はこの人に言ってることは正しいと思います。はい。で、まあ今日はですね、その難しい話はさておきですね、愛が成立するためにはいくつか前提となるポイントがあります。このごく常識なとこからね、まあ、お話したいと思うんだけど、例えばある女の子がアイドルに夢中になったとね、でももう私はあの人と会えたらもう死んだっていい、もう本人はもう純愛のつもりよね。これ愛というでしょうか。言わないんだよね。だって相手、彼女のこと知らないんだもん。あの知らないところがですね、あのお客さんの一人に過ぎないのね。つまり愛ってのはね、皆さん、一方通行の関係じゃ成り立たないんです。愛というのは互いの交流の中で生まれるんです、必ず。これ第一のポイントね。二つ目のポイント、あるね、大手の結婚紹介所がね、女性が結婚相手に求める第一の条件を調査したところ、どういう条件が返ってきたか、まあいろいろあるね、誠実な人とかね、優しい人とかね、まあいろいろあるわね。建前、それこれはね、初婚再婚ともにトップに挙げた条件は本音、分かりますね、経済力です。はい。特に若くて容姿に自信のあるね、女の子の条件はね、年収600万円だって、最低ね。えもう1000万円だったら私も一生愛しちゃうとかって言うんだけど、これで結婚した場合、これは愛の関係って言うでしょうか。言わないんだね、これ利害関係って言うんだね。これまた俺が稼いでんだからお前黙ってろとね、俺の言うこと聞いてりゃいいんだ、これは愛でしょうか。いえ、これは愛の関係ってことで、これ主従関係って言うんだよ。つまり愛というのはね、互いに平等な関係であることなんです。役割は違うだけ、立場平等、これが愛となる、まあ、二つ目の前提ですね。そしてその自分の今の思いがね、それが愛であるかどうかについては、その相手に対する行為によって判断することができるんです。私がね、あなたを愛してますって 100回100万回言おうが、私がその人に対して何の行動も起こしてなければ、私が言ってる愛ってのは愛じゃないんです。なぜなら愛にはね、必ず何かしらの行動が伴うの。愛はで、その愛から生じる行動はね、まあ、さっき言った工夫なんだけどね、
知識と工夫なんだけれども、それ全てね、能動的かつ積極的なんです。ああ言われてこうするじゃなくて、あの人に美味しいものを食べてほしいからという気持ちでなるわけね。必ず動機はこうなの。能動的かつ積極的。この3つの前提がなければ、それは愛の関係と言えないんですよ、皆さん。
分かった？簡単でしょ。じゃあ私たちがですね、その愛の、神様の愛を実践するためにはどうすればいいのか、本当にそんなの可能なのか。実はその答えがですね、三位一体の神の形の中にあるんですよ。クリスチャンはよくね、キリストに似たものへと変えられるってよくね表現するじゃないですかね。じゃあ神様はどういった姿形をされているのか。するとですね、まあ、創世記の1章26節見ますとね、こうあるんですね。聞いててくださいね。神は言われた、我々の形に、我々の姿に人を作ろうと出てきます。我々ってのは複数形ですよね。で27節、神は人を自分の形に創造された。神の形にこれを創造し、男と女に創造された。このたった2節で神様は形、創造、3回ずつ繰り返します。私たちはその神の形に似せて創造されたんです。ここがね、非常に重要な点なんですよ、皆さん。だって礼拝の最後、必ずね、イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とあるようにって必ず祈るでしょ。礼拝とこれで締めますよね。三位一体っていうのはね、これはまあ、皆さんもね、三位一体の主日礼拝でやってらっしゃるようにですね、これね、聖書信仰の中心距離なんです。これ三位一体ってこれ聖書理解における、ね、非常に重要な点なんですよ。だけど多くのクリスチャンはね、この三位一体のことについてね、ちゃんと理解できてないんですよ。これ説明できる人、私今まで一人待ったことない。三位一体の定義はこうです。唯一の神は父と子と聖霊の3つの威嚇を持つ三位一体の神であり、その本質において同一であるって言うんだけど、わかんないよね。これが三位一体の定義なんですけどね、その父、子、聖霊の神は3つで1つじゃなくて1つで3つって言うんですよ。もうこの段階で私たちの頭こんがらがっちゃってね。でもね、それもね、無理もない話なんですよ。なぜならこの地上にはね、三位一体の形をしているものがないの、何も。だから例えようがないんですよ。他のものに例えようがないの。だからこれ逆に言うとね、その自然界に存在するもので三位一体の神を説明できちゃったとしたら、聖書の神は他の宗教の神と同じ世界に属する存在ってことになっちゃうわけね。つまり三位一体は人間には説明できないがゆえに真理であるというのが実際のところなんですけれども、じゃあね、この三位一体について聖書はどう記されるのか。それはですね、イエス様が十字架にかかられる直前、残された弟子たちのために祈られた祈りの中にあるんです。それがヨハネの17章なんですよ。このヨハネ17章ってまるまるイエス様の祈りなんですよ。これね、イエス様の遺言と言ってもいい、もう実に重要な点なんですね。だってもう会えないんですよ。一番大事なこと語るでしょ、最後の最後なんだから。じゃあイエス様は一体最後に何を祈られたのかってことちゃんと分かってないと。まあ、このイエス様の最後の祈りからですね、3つの愛の連鎖という形でお話します。これちょっと難しいかもしれないんだけど、本当は冒頭かなんかに書いてやった方が分かりやすいんだけど、ちょっと礼拝ではそういうわけにもいかないので、まあ、なんとかね、話で伝わるように、その3つの愛の連鎖という形でお話しますね。まずですね、マタイの大宣教命令ね、ことあるごとに出てくる、私は天と地の一切の見当を授かっているって言われたじゃないですか。 12章2節にもこうありますね。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられている人すべてに永遠の命を与えることができるのですとありますね。つまり父なる神はこの世のすべての権威権能をイエス・キリストに与えられたんです。そしてそれに対してイエス・キリストは私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく私をお使わしになった方の御心を行うためであるとか6章に出てくるんだけどね。またイエス様ゲッセマネの園でこう祈られたでしょ。私の思いではなく御心のままにしてくださいって。つまりイエス様は父なる神に対してね徹底的に従順に従われたんです。その関係において父なる神と子なる神っていうのは完全に一つだったわけ。完全に一つだった。愛の関係において完全に一つだった。これが一つ目の愛の連鎖なんですね。そしてその後の祈りこうありますね。私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとイエス様に祈られました。彼らってのはイエス・キリストの弟子のこと、まあ私たちのことですよね。で私たちもですね、この父なる神と子なる神との愛の関係にいるようにしてくださいってイエス様に祈られた。ヨハネの5章にですね、まあ、36節に父が私に成し遂げられるようにお与えになった技って出てきますけど、この父がイエス様に成し遂げなさいって言って与えられた技っていうのはこれ言うまでもありませんね。十字架の技です。神様は人間を愛の対象として創造されたのですが、人は罪を犯して神様から離れていってしまいました。そんな人間を救うために父なる神は愛する一人子イエス・キリストを地上に送られたんです。そして私たちを十字架上で贖い命を捨てられ三日後に復活された。でそのことを信じて悔い改めた者には永遠の命が与えられ神のもとへと帰ることができるようになったということなんですね。つまりイエス・キリストの十字架によって贖われた私たちはね、自分のために命を捨ててくださったイエス様に心から感謝してイエス様に従っていきたい、心から従っていきたいというふうに願うようになるわけですね。こうして私たちは天の父なる神様とイエス様との愛の関係の中に組み入れられるようになったわけ。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとイエス様が祈られた。この祈りは十字架によって成就されたんです。これが二つ目の愛の連鎖なんです。大丈夫。そして17章18節ね、私を世にお使わしになったように私も彼らを世に使わしましたとありますね。父なる神がですね、私たちを救うためにイエス・キリストをこう地上に送られたように、今度はイエス・キリストによって救われた私たちが十字架の愛を世の中の人たちに伝えるために使わされることになったんです。つまり私たちっていうのはイエス様が自分の身代わりに死んでくれたからその愛を経験してるわけですね。で許されるはずのない罪が許されたから、そういう経験があるから人の罪をも許すことができるようになる。こんなことはクリスチャンにしかできないんだよ皆さん。それは実は私たちの努力とかじゃなくてね、神様の愛が私のうちに流れてきて体現されることによってそれができるようになるわけですよ。愛することができるようになるんですよ。許すことができるようになるんですよ。するとどうなるかといったらば、21節後半、そうすれば要はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになりますからね。
信じるようになるでしょうじゃないのよ。信じるようになりますって書いてある。23節にも、また神が私を愛されたように彼らをも愛されたことを世が知るようになりますと、こうあるわけ。つまり私たちがイエス様の愛の中にね、愛の連鎖の中に組み込まれて、三位一体の奥義が成就することによって、世の人たちはイエス様がメシアであることを知るようになるって言ってるわけよ、聖書。イエス様は最後にそう祈られたんだよ。
分かった？分かんない。
あのね、もう一回繰り返すわ、これ大事なことだね。ちょっとビデオから外れて申し訳ないけどさ、こんなこと言ってる場合じゃない。私がですね、変化しないな、ね、この人のイエス、ね、私は彼にね、この世の全ての権能を与えたのよ、彼に。全ての権能を彼に与えた。で、彼はそれに応えるように私に信頼してくれて、私を愛してくれた。彼と私は完全に愛の関係において一つなんだ。つまり私は命がけて彼を愛し、彼は徹底的に従順に私に従っているという関係。これが父なる神と子なる神の関係なんです。ね、ここまでいい。それで神はもう一つ愛の対象を作られた。それがこの人なんです。で、彼を救うために私はイエスキリストをこの地上に使わせたわけですね。そうすると彼は彼のために命を捨てたんです。十字架の命を捨てたんです。私が死ぬからお前は生きろよって命を捨てた。で、そのことを知った彼は自分のために死んでくれたなんて何事やってことですね。イエス様の愛に感動して、あ、俺は自分中心になって神様中心に生きなきゃいけないなというふうに思うわけ、願いになるんで、それがクリスチャン。これがですね、イエス様が言った、私とイエス様が一つである、私たちが、ね、あの一つであるように彼らも一つにさせてくださいっていう、このことなんです。つまりこの愛の連鎖がもう一つこっちに行ったわけ。この愛の連鎖が流れるわけで、最後ね、で、救われた人たちが、これ私たち、この愛をやっぱり伝えたいと思う。で、この愛を他の人たちにもこの愛を分かち合いたいと思う。でもそれは彼の努力とか知識じゃなくて、この愛の連鎖によって次にもっと人を進めるようになる。分かる？この父なる神と子なる神、そしてこの父なる神と子なる神を一つにしている、この愛の流れ、愛の連鎖、これが聖霊。これが聖霊。だから聖霊に満たされなさい。誰も聖霊によらなければイエスを死ということできないであるでしょ。これ、このことを言ってるんです。失礼しました。
ちょっと分かった。じゃあね、さあこれで最後にします。じゃあね、このアガペの愛をね、実践した人が聖書の中にいるだろうかと。ね、今日はその人の話で終わりたいと思うんですね。この人はね、おそらくね、聖書中ね、最も過小評価されている人の一人ですね。彼の名前は3つの福音書だけに出てきます。まあ、クリスチャンで彼の名前を知らない人誰もいないんだけど、でも彼がテーマでメッセージされることはありません。なぜならば情報が少なすぎるから。それは誰かというと、イエス・キリストの地上の父であるヨセフです。彼はね、イエス様のね、父親にね、ふさわしい人でしたよ。マリアがね、婚約中に妊娠したじゃないですか。これ普通だったらね、疑惑、嫉妬、失望で、がんじがらめになるよね、男だったら。にもかかわらず彼は自分にも火がかかることを承知でマリアを守ろうとしましたね、あの人。そしてマリアさんが臨月になった時ね、彼は故郷のナザレからベツレヘムまで住民登録の旅しなきゃいけなかった。これは皆さんね、 約160キロの山道ですよ。臨月の妻を抱えて、まあおそらく4、5日もっとかかったかもしれんね。これどんだけ大変だったかね。で、なんとかベツレヘムに着いたんだけれども、ああいよいよ生まれるって時に誰も場所貸してこなかった。つらいよこれは。まあその時のね、困窮ぶり、彼らの困窮ぶりってのは、まあ毎年ね、まあクリスマスの降誕劇に皆さんもご存知だと思うんだけど、まあ大変でしたね。だけどね、皆さん、話はここで終わんないのよ。さらなるね苦難がね、彼らを襲うわけ。ヘロドの幼児虐殺命令ですよ。この危機を天使から告げられたヨセフはね、今度はベツレヘムからエジプトまで逃げなきゃいけなかった。幼子を連れて。これね、地中海沿いのね、直線コース行ってもね、約400キロ以上あるよ。これ中央高速だね、岐阜から東京ぐらい。この距離をね、ちっちゃい子供と奥さん連れて行く旅、どんだけ大変だったかと思います、これ。これ我々が想像するね、あのまあ想像する旅ですね、これ。このナザレからベツレヘム、そしてベツレヘムからエジプトへの苦難の旅からね、妻マリアと幼子イエスを守ったのはね、ヨセフなんですよ。彼は確かに天使からメッセージ受けてたよ。だけどね、皆さん、その子はヨセフの子じゃないんだよ。これ男にしてみれば複雑だよ。これヨセフの子じゃなかったんだよ。それ
ショートインタイムになってくれました。
だけどヨセフはマリアと幼子イエスをね、命がけで守ったんです、彼ら。それは、まあ、彼の知恵と努力と忍耐があってこそなんだけれども、これは皆さん、義務感だけでできることじゃないですよ、これ。このヨセフの愛っていうのはね、これはフィレオでもストルケでもありません。アガペの愛で、これは。ヨセフはね、あくまでもう普通の人ですよ、彼は。だけど、このヨセフさんは、神のアガペの愛っていうのはね、人間にも実践可能であるということをね、私たちに身をもって証明してくれた。まあ、そういうことを考えますとね、愛の定義、まあ、愛というのはこういうふうに定義することができるんじゃないでしょうか。愛というのは相手の生命と成長を絶えず気にかけ、それに対して具体的かつ精神的な援助を継続して行っていること。もう一回いいよ。愛というのは相手の生命と成長を絶えず気にかけて、具体的かつ聖書的な援助を継続して行っていること。今の私たちの生活に照らしてみますとそうなります。こう考えてください。そうしたら今皆さんが何を愛していて何を愛していないかとはっきり分かるよ。この聖書のメインテーマでありますね、まあ、神の愛の適用は相手をどう愛するかという自分に焦点当てちゃダメなのね、これ。そうじゃなくて、どうイエス・キリストとつながるかっていうか、イエス・キリストに焦点を合わせていく必要がある。つまり一体となることによって初めてそこに愛の電車が流れてくるから。これが聖霊の流れですよ。それが聖霊の中に自分を身を置くという意味ですよ。これ以外に伝道無理だと私は思っている、はっきり。私たちを命がけで愛してくださった神の愛の中に入っていくこと、まあ、これが本当の愛の始まりなんですね。はい、お祈りします。愛する神様、感謝します。今日は、まあ、限られた時間でありましたけれども、この三位一体の愛について、あなたが私たちに示してくださった愛について、まあ、至らない言葉ではありましたけれども、お三位一体主日にですね、語らせていただきました。主よ、どうぞ私たちの思いではなく、イエス様あなたの思いがなりますように、
私たちのうちに聖霊様の流れが脈々と流れてきますように、それによってのみ私たちはクリスチャンとして愛を人々に伝えていくことができます。主を感謝いたします。感謝します。全てに感謝して、全てのあなたにお祈りして、尊きイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。